マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。マーボー、
はい、
今回もいよいよ始まりました。
はい、マーボーちょっと風邪ひいちゃいましたよ。
本当ですね、
うん、鼻声ですいません皆さん。
途中席出たらご愛嬌で、
ご愛嬌でお願いします。はい、
今日僕らの二人の前にはですね、もう本当に素敵な笑顔の方が今、
今日もイケメンですね。
今日もイケメンですよ。
僕らが選ぶ人全部イケメンですよ。
本当に、
ね、
本当ですね、
うん、僕らがイケメンじゃないからかっていうことなんですね。
はい、でこの方はまあ、マーボーがどちらかと仲良くしていて、ターボの方は非常に今日友達になるぞという意気込みで来てますの で、 でご紹介のふりはマーボーからよろしくお願いします。はい、
今日お呼びしたのはですね、若狭公民館館長宮城淳さんです。知ってる方は知ってる、知らない方は知らないかもしれませんけど、宮城淳さんですね。ようこそ。
ようこそ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宮城淳さん、恒例なんですけども、
はい、
自己紹介はご自分でってことなんですけども。
そうですね、若狭公民館の館長をしている宮城淳です、はい、これ先ほどおっしゃられたそのままですね、はい、NPO 法人地域サポート若狭という NPO、はいはい、若狭を中心にですね、地域の方々で立ち上げた NPO があって、はい、まあ、そこで地域づくりをするという NPO のメンバーであります、はい、で指定管理者で那覇市から業務委託を受けて、若狭公民館の業務を運営しているんですけれども、まあ、そこで館長をさせていただいていると。
館長、
館長、公民館の館長で、
はい、
一番若いんじゃないですか、もしかして。
いやいや、南館長が、反対の公民館の南館長がさらにぐっと若いですからね。
あ、ぐっと若いですね。
そうなんですか。
あ、そうなんですか。なんか若く
見た目は全然負けてませんよ、うん、
いや、南館長やっぱり、ね、若いんですけれども、かなり実績があるというか、うん、経験もあるので、貫禄があるんですよね。
老けてるって
ことですか。それは言えません。
なるほどね。はい、もう、まあ、見たことある方いらっしゃると思うんですけども、うん、すごくイケメンでね。
そうですね。
うん、稲垣さんと大体、ね、稲垣さんよりイケメンな感じが。
感じしますね。
あんまり人と比べると、いろいろ肩が立
つので。あ、そうですか。はい、すいません。はい、それでですね、館長、この間僕、那覇市のですね、
はい、
災害の、シンポジウム行った時に、シンポジストとして、
はい、
淳さんも、そちらに出られてて、うん、公民館生活11年って言ってたような気が
する。そうなんですよ。公民館なんと11年目に入ってます。
11年ですか、
はい、
館長として11年ですか。
ですね、うん、結構体制がいろいろ変わってですね、11年の間に職名が4回変更しているんですけれども、
う
ん、
はいはいはい。
まず1年目、
はい、ちょっといいですか、
はい、
全部若狭公民館。
全部若狭公民館
です。ああ、長いですね。はいはい。
長いんですけど、他の公民館知らないんです
よ、ね。あ、知らない。はいはい。
で、まあ、まず1年目、はい、社会教育指導員っていう立場で、うん、非常勤の職員として、半分アルバイトみたいな感覚で勤め始めたのが1年目。うん、で、その時にですね、まあ、若狭公民館だけ民間から公募による非常勤館長という制度を取ってまして、
はいはいはいはい、
その前に那覇市に公民館7館あるんですけど、
はいはいはい、
まあ、その中で唯一そういう体制を取っていて、うん、で私が非常勤でこう勤め始めた時に初代の非常勤館長が、まあ、任期切れで終わるという年だったんですね、うんうん、その時に、まあ、その前の館長がとても頑張っておられて、うん、で地域の方もいろいろやる気にさせてですね、うんうん、地域を巻き込んで、うん、どんどんどんどん街づくりやっていくというタイプの方 で、うん、でその方が館長終わる年に、全く、まあ、訳が分かんない人が来たら困るよと地域の人たちは思うわけですね、
うんうんうんうん、
そういった中に私1年一緒にいたので、うんうん、じゃああなたやりなさいよみたいな
地域の人に言われたと。
そう、巡り合わせですね。
まあ、たまたま前の館長が頑張っていたので、ね、うんうん、知らない人にさせたくないっていう理由だったと思うんですけど、うんうん、それで、まあ、近隣の若狭小学校区にある各自治会長とか、うんうん、PTA だとか、うん、公民館の利用団体の方が呼びかけになって、なんと署名運動までしてですね、
嘆願書を、
すごい、嘆願書を
教育長に持って行って、
持ってて、はあ。
で、私はその時いろいろ家庭的にもいろいろこう、ちょっとね、大変な、うん、大変なって、その深刻な大変じゃないですか。
なんとなくわかります。
まあ、忙しかったりして、大変な時期だったんですけど、まあ、そういう中で、まあ、応募しないわけにはいかない状況になってしまって、うん、それで、はい、あの応募したら、まあ、そういう状況なので、じゃあ館長しなさいということで、
あ、本当はやりたい仕事があったんじゃないですか。
いやいや、やりたい仕事があるっていうか、あのあんまり私自分自身のビジョンってないんですよね。まあ、なんか楽しくなって、まあ、社会というか世の中というかこの環境が楽しくなったらいいなっていう思いはあるんですけど、うん、自分が何かになりたいってあんまりないので、うん、まあ、あのなすがままというか流れるがままというか
LHP みたいな感じですね。あれですか、じゃあ1年間、まず真っさらの状態で公民館に1年あの飛び込んできて1年後にはもう館長になってたって。
そうですね、2年目から非常勤館長3年間やって、
非常勤館長3年、はい、
その3年間やってる間に、地域のその皆さんたちが、まあ業務委託とか指定管理者とかそういう民間がこう公民館を担うということになったときに、自分たちがその受け皿になろうということで NPO を立ち上げまして、でその NPO に業務委託をするということに変わったんですね。で私もその立ち上げから関わっていたので、まあ公民館ずっと経験してるし、じゃあその業務委託を受けた受託団体のまあ業務の責任者としてやりなさいということで、まあ5年間やったんです。
5年間、は
あ、でその後また指定管理者制度を導入するということで、業務委託の体制の時は那覇市の職員が館長として来て、うん、それ以外は NPO の職員が回すという体制だったんですけど、はい、うん、もう全面的に委託するというのが指定管理者なんですけど、うん、まあ、そう指定管理者制度を導入して指定管理として受けたことによってまた再び館長になる、
館長
にな
るという、
はあ、いうことで、
そうすると、うん、公民館生活11年のうち、10年間は館長という、
いや10年間じゃないです、あの5年、業務委託っていう体制の時は那覇市の職員が館長として来て
る、あ、そうそうか、あ、そうか、
3年とプラス今の年数ですね。
そうですね、だから、3年と今5年目です。館長としては5年目飛んでますけどね、
飛んでますけど、はい、若さがそういうふうに、あ、ちょっといいですか、
どうぞどうぞ、
若さが、若さが最初にほら、そういう、なんですか、一般公募の館長でしたっけ、民間の館長を、はい、うん、若さだけが最初に那覇市でやったんですよね。そうそう、これどういった背景でそう若さだけが、
ちょうどですね、うん、まあ、時代社会的な背景としては例えば小泉政権下で、
懐かしいですね、
行財政改革で、まあ、民間の活力を生かすみたいな、うん、いろんな施設を民営化していくっていう流れの中で、うん、まあ、指定管理者制度っていうものが生まれたりしたところで、那覇市も、まあ、財政難ということもありながら、うん、公の施設をどんどん民間に任せていこうという雰囲気があったんですね、うんうん、でそういった中で、まあ、モデル的にその民間の活力 をこうどうにか投入しようという中で、その当時生まれた、あ、まず若狭公民館が平成16年度か16年、そうですね、うん、平成16年度から、はい、民間の非常勤館長というのを採用して、で平成17年度に開館した反対側公民館はもう最初から業務委託体制、館長だけ職員で公民館、あ、那覇市の職員で、あと NPO に委託するという体制にしたんですね。だからこうモデル的に2つのパターンを試しながら、まあ、徐々にこうどんどん民営化進めていこうという流れだったと思います
。流れです。なるほど。その流れに、まあ、乗ったというか、
そうですね、
乗せられたというか、
ま、巻き込まれたというか、
巻き込まれた。
わかりやすい、
はい、なるほどなるほど、気がついたら11年やってたってことですね。
そうなんですね、
なるほどね。僕はじゃあそうですね、お名前を僕知ったのが5年ぐらい前かな、もっと前だったかな、
もっと前
だったんですよ。前島アートセンター、
前島アートセンターの
前身がありますよね、
はい、
あの頃前島アートセンターと公民館とはかぶってないですか。
かぶってます。
かぶってます。ああ、かぶってる。
前島アートセンターっていう、まあ、アート系の NPO にいたのが、まあ、2001年に立ち上げて、
公民館をやる前ですね。で、そうですね、
勤務、うん、公民館に勤め始めたのが2006年なので、うんうん、2001年に前島アートセンターという NPO を立ち上げて、10年間活動してました、
うんうん、でしたよね、うん、
その2006年からはちょっと重なってるんですね。
かぶってるってことですね、うん、前島アートセンターですか、
はい、
はどういった活動だったんですか。
前島三丁目という地域、泊まりのある一角なんですけど、 あのあたりが、もともと、まあ、復帰前後の時には非常に栄えていた歓楽街で、1990年に、まあ、暴力団抗争が沖縄県内に激化した時に高校生が犠牲にな
りました、はいはい、ありましたね、はい、
その犠牲になった高校生というのは私と同級生だったんですけど、同級生って顔見知りとかじゃないですよ、同じ年の方で、まあ、そういうことがあってなんとなく物騒な、まあ、町っていうイメージがあって、町自体はもう歓楽街としては活気を失っていくと、そういう状況があって、で、まあ、そこをさらに活気をこうなんか呼び戻したいというか、そういう思っている地域の人や、私たちが拠点にしていた高砂ビルっていうビルがあって、そこのオーナーとか非常に頑張っておられて、まあ、そういった時に、まあ、県内の美術関係者と、そのオーナーが出会って真島アートセンターっていうのが始まるんですけど、まあ、私もともと沖縄県立芸大で彫刻を勉強していたと、背景があって、まあ、その、その中でまたこれも巻き込まれて、
で、また巻き込まれ
て、まあ、そこであの NPO を立ち上げることになって、なんとなくそそのかされたのか何なのか分かんないですけど、代表になって、そのアートの活動と地域活性化とっていう、 こう違うベクトルを向いたものを一つにやろうと思って右往左往してたっていうのが前島アートセンター、
それが2001年
にスタートして、で、10年間活動したんですけど、前島にいたのが2007年の頭まで、その後拠点を境町市場に移して、まあ、4年ぐらい活動したなっていう感じですね。
具体的に どういうアートをそこでこう作っていくとか、その町の人を巻き込んでアートフェスティバル、
そうですね、その時、まあ、きっかけになったのが、その前島三丁目という町、そのビルの空き店舗だとか、その路上とかを使って、アートイベントをするっていうのが2000年の秋にあって、それがきっかけになってそのアートセンターっていうものが立ち上がったんですけど、その時、立ち上がって後っていうかな、どういう活動をしてたかっていうと、その高砂ビルっていうビルはもともと総合結婚式場高砂殿っていうものが入ってたビルで、その結婚式場のホールがあったり、飲み屋が入ってたりするビル、まあ、そこの1階のもともとスナックだったところを改装してですね、展覧会ができるギャラリースペースと、イベントとかもできるようなカフェスペースみたいなものを設けて展覧会をすると、であとはもう街の中で展覧会アートイベントをするっていうものも立ち上げのきっかけだったので、その前島であったり農連市場であったり、そういう国際通り周辺であったりっていうところで、なんかこうアーティストが行って、そこにあるもの素材、まあ、例えば魅力的な人であったり歴史であったり、その土地にある何かというものを生かしながら作品を作って展覧会をするというような、そういうプロジェクトをやったりしてたんですね。
面白いですよね。
僕ジュンさんのことを、あ、すみません、ジュンさんって気楽に呼んじゃうんですけど、あの第三者からあのジュンさんのことを聞くときに、ジュンさんは技術家なんだよねというのをよく聞いてて、今、ああなるほどというのが今分かりました。で、現在はそういった活動というか、自分自身の中でのアートのこの魂というのはどうなんですか？
作品とかはもう全然作ってなくて、その前島センターの活動を始めた頃から全然制作はしてないんですけど、そのまあ、企画をする側ですね、展覧会を企画したり、ワークショップ、子どもたちと何かするような、いろんな地域の魅力を発見していって、形にしていくようなワークショップをしたりっていうのはずっとしていて、で、そのアーティストってものを作ってるだけではなくて、私自身がアーティストではないんですけれども、こう前島センターの活動で街づくりでアートってこう、はい、違うベクトルを向いてる、はい、ところを、まあ、同時にやろうとしてたんですごい葛藤があったんですけど、その中ででもいろんな可能性が見えてきたなって思ったのは、まちづくり専門でやってる人とは違う視点をアーティストは持ってるし、でアートってとてもこう自由なイメージがあるんですけど、意外とアートだけの世界だと閉じられてるようなところもあったりして、そういうのが開けてきたっていうイメージがあります。でそこでまちづくりにアーティストが関わっていくところの面白さっていうものもあって、まあ、通常考えつかないようなものを考えついたりとか、いろんな視点がありますよね。でアーティストってすごいんですよ。やっぱりあの自分がイメージした世界を作るためには ものすごいエネルギーを使うの でそしていろんなスキルもやっぱり持ってるんですね、イメージを形にするための。 だからそういうアートに関わっている人がまちづくりをやるっていうところの意義みたいなのをすごい感じていて、うんまあ、私はアーティストではないんですけど、その面白さっていうのに気づいたので、うんうん、何かそのマジマウスセンターっていうところで活動していた、まあ、その要素っていうか、うんはい、そういったものは今の活動にもきっと反映されてるだろうなっていうのは思いますね。
本当ですね。
僕もそうですね、うん、
活動をいろいろ見てても、まあ、制作と子どもたちのワークショップとか、うんうん、あの寄付って知ってますか？寄付で合ってますか？寄付の話後でちょっと聞きたいんですけど、ね、映画作り、沖縄で映画を作ったりしてる人たちの舞台が若さ公民館で行われたというのもすごいなと思っていて、
で若さでやるその公民館でやるそのプログラムがこう一味違うんですよね、
うん、
でかなあの心をつかむ何かがあるんですよ。
本当
だから今度 あのカエルキャラバンで、うん、それをまた変えてヤールキャラバンにしてみたり、うん、あのそういうねあの防災のがあるんですけど、はい、そういうのやってみたりですね、なんかこう一般の人のこうつかみがなんか違うなっていうイメージがあるんですよね。
ジョーさん、ここで、まあはい、公民館の話をちょっとまた聞いていきたいんですけど、とりあえずゲストにまあ、一曲紹介していただくというコーナーがあってですね、その曲の題名と思い出をちょっと一回喋っていただきたいんですけど。
そうですね、この曲、まあ、誰が歌ってる曲かっていうと、クラッシュ。
クラッシュ。来ました。
なぜクラッシュかっていうとですね、先日、野葉さんと一緒にこう、まあ、飲み機会があって、クラッシュの T シャツ着てたんですよね。ロンドンフォーリングの。
はい。ああ、じゃあもう。クラッシュ大好きなんです。
すごいな。
これかと思って、それで持ってきたんですけど、ガレージランドっていう曲を、聴いていただきたいなと思ってるんですけど、はい、そのガレージランドは、実は私、バンドとかも、全然ギター弾けないんですけど、うん、やってたりもして。
ああ、いいですね。
ギター弾けないので、人の曲弾けないんですよ。だから、うん、ほとんど自分たちで作ってる曲をやってるんだけれども、
あ、なるほどね、
うん、でこうカバー曲としてガレージランドだけはやったことあるなと思って、う
ん、あ、
それで、選びました。
じゃあその時の自分で演奏した曲を今日持ってきたんですか？
いえいえ、とても人に聞かせられるものではないので、
すいません、
はい、じゃあもう一度曲振りをお願いします。
はい、じゃあクラッシュのガレージランドです。よろしくお願いします。クラッシュのガレージランドでした。
ああ、いいですね。
皆さん、ポッドキャストで聞いてる方は、うん、例によって YouTube などで探してね、うん、お願いします。
クラッシュはね、あの、パンクのね、中ではもう、最も成功したバンドじゃないでしょうかね。うん、
そうですね。
ね、うん。ブリティッシュパンクの場合ね、うん。最高ですね。大好きです。
すごいですね。
よかったです。
その T シャツを持ってることがまたすごい、今日も。
あ、そうそう。T シャツね、もうボロボロですけど ね、まだ新しく買わなくちゃいけないということですね。
もう印象深かったので。
はい、ありがとうございます。
はい、
青春時代です。
はい、じゃあ、公民館の話にちょっと話を戻しましょうか。どこから行きましょうか。もう最近本当にいろんなことされてるので、うんうん、さっきのキフォの話をじゃあ少し。
あ、そうですね。
あ、そうですね。はい、実は、キフォっていうのは、はい、子ども国際映画祭 in 沖縄でキフォなんですけど、その映画祭のディレクターが、まあ、映画を作っているククルビジョンという映画制作会社の宮平貴子さん、ご自身も映画監督でもあって、最近だと片ブイっていう映画のプロデュースなどもしていますね。そうですね。はい、宮平さん実はあの学生時代に、自主制作の映画を撮ったりとかしていて、これも前島センターつながりで、うん、まあ、ちょっとその頃から顔見知りで知ってたんですね。で、まあ、カナダ行ったりして、映画の助手とかしながら、まあ、沖縄帰ってきて映画を制作したという中で、彼女の問題意識として、やっぱりご自身が映画を作ったり、映画祭に参加して、こう、いろいろ世界が広がったっていうことがあって、映画を通じて多様な価値観に触れる、世界とつながるという体験をご自身がしていると。なので、やっぱり子どもたちにそういう体験をさせたいなと。うん、あと、こう、シネマコンプレックスとかで、うん、まあ、大きな映画館で、上映される映画以外でも、上質な映画ってあるよって、そういうものを沖縄の子どもたちに届けたいなって、うん、そういう思いで、子ども国際映画祭をやりたいっていうことを考えたらしいんですね。うん、まあ、モデルとなるには、他の地域でもこう子ども国際映画祭っていうのをやってたりするので、うん、それをやりたいと思ったときに、彼女自身は映画は撮れると、うん、で映画祭も作れると、 ただ子どもたちと一緒に何かをやったことがないという中で、若狭公民館でですね、3年前4年前かな、あの子どもたちが地域のことを取材して、インターネットテレビで放送するっていう子どもみんなの子ども放送局だったかな、そういうのをやってたんですね、それを見て、若狭公民館でぜひやりたい、
宮原さんがそれを見て
その取り組みを知ってですね、一緒にやりたいっていうことで相談に来たんですよ、面白そうだからじゃあ一緒にやりましょうっていうことで、彼女と一緒に話をしながら、じゃあどうやって作っていけるかっていうことを考えて始めて、これまで3回やって、プレイベント を1回やって、その3年目、もう終わったんですけど、という感じでやっています
。これはあれですかね、映画を子どもたちが作るんですか。
でこれはですね、まずあの映画祭、映画自体は、日本の映画を含む、海外からのセレクトした映画、3本の映画を上映するもんなんですけど、映画祭作りますよ、スタッフ募集って、子供スタッフを募集しました。とはいえ、やっぱり映画祭を作るといっても、映画制作体験ができるのかなって思ってくる子供たちがいるので、実際、映画ってどうやってできるのかっていう、アニメーション、コマ送りの、アニメーションを制作する体験をしたり、簡単な映画の最初、リュミエール兄弟っていう方が映画を開発したって言われるんですけど、もう固定で、なんていうかな、無音無修正の、短い30秒とか1分とかの映画を自分たちで作っ、映画というか映像作品を作ってみる体験をしたり、そういう映像作品制作のことを、体験した後に映画祭を作るということをするんですね。だから子どもたちがスタッフになって、受付であったり司会であったり音響照明上映などの技術スタッフであったり、その映画祭の審査自体も子どもたちがするんです、2日間映画祭あるうちの1日目に3本の映画をしっかり見て、で2日目は他のお客さんに映画を見ていただいている間に、この審査員のスタッフはもう何時間もかけて議論するんです、どの映画がいい、
子どもたちが
でこの子どもたち、子ども審査員、すごいのはどうやってグランプリを作るかっていうルール自体も子どもたちがやるんですね。
なるほど。
これ感動したんですけど、子どもたちが、最初こう映画祭を作るっていうことで事前にスタッフミーティングというかいろんなワークショップをして、どういうふうに作っていくかっていう子どもたちが話し合いながら、スタッフとして関わっていくんですけど、審査員も審査員で、じゃあ事前にいろいろこう勉強会みたいなことするんですけど、その時はやっぱりちょっと不自然なんですね、那覇市内のいろんな学校から来て、学年も違うし学校も違うしっていう中 で、ちょっとワークショップをして、休憩時間になったら、持ってきた漫画や本を読んで、持ち出してこう読んだりとかで全然コミュニケーション取る様子がない。これが映画祭の時に映画を見て2日目審査でもうけんけんがくがくずっとやるんですよ。自分がこの映画がいいと思ったとか、それを他の人がなぜこれがいいっていうのをどんどん出し合って、もう何時間もかけて議論するんで、そうするとですね、終わるとなんかめっちゃ仲良くなってるんですよ。
いいですね。
だから民主主義ってこういうことなんだと思って、いきなり多数決で決めるとかではなくて、本当に議論を尽くして、それでもう折り合いをつけていく、でそれによってみんなが納得するみたいな、
納得したことについてはみんなで議論したわけだから、反対意見があったとしても納得して受け入れるよっていうことですよね。
そうなんですよ。だからもう本当に議論を尽くして最終的に、ここで落とし込むっていうところで、もういや本当はこれをしたかったけどっていう思いがあったとしても、やっぱり納得してるんですよね。素晴らしいなと思って。
なるほど。チームビルディングですね。
面白いな、やっぱりほら面白いでしょ。
面白いですね。
ね、宮城さんのね、一味違うんですよ、一味。
私がやってるというか不満ですね。宮平さん、
そう
です
ね。今、宮平貴子さんってキーワードが出たんですけど、麻婆ちょっと覚えてるかどうかなんですけど、はい、実は僕ら麻婆多分二人は、ククルという、子供の居場所づくりの支援をお手伝いしていて、そこに宮平さんが来ていたんですよ、僕その時に知り合って、でそこで寄付のチラシとか配ってて、面白いことやってると思ったら、今度はやる場所が若狭公民館じゃないですか、すっげえつながってるとか思いながら、
そうなんですよ。やはりですね、子どもたち、本当に宮平さんが言ってるキャッチフレーズがですね、 みんな違って当たり前っていうのがあって、まあ、みんな違ってみんないいってよく言いますけど、みんないいっていうと、いい悪いの価値判断があるわけじゃないですか、うんね、そうじゃなくて、もうみんな違って当たり前なんだよって、そこから、スタートするっていう、これがいい悪いとかではなくて、でそういう感覚で、だから本当に多様な子どもたちが、自発的に主体的に動けるような場を作っていきたいっていう思いがあってですね、やってる中で特にこうなかなか、まあ、外の活動に参加しづらい子どもとか、学校で居心地がないような子どもとか、そういう子たちにもやっぱり映画っていうのは心の支えになるだろうっていう思いで広げていきたいと、それであの、まあ、教育委員会の協力も得ながら、いろんなこう、なんていうかね、那覇市がやっている不登校支援の取り組みであって、そういう、まあ生活困窮世帯の子どもたちへの投げかけだったりという、そういうこともどんどんしていきたいという中で、まあ、ククルさんのことも紹介されて、ぜひということで、あの、まあ、宣伝に行って、で実際クラウドファンディングをしてやってるんですけど、クラウドファンディングの中の、まあその、まあ、お返しとして映画のチケットとかあるんですけど、県外からもいろんな支援があるんですね。で実際映画見に来ることができない方の支援もあるんですけど、そういう人は映画のチケットを渡しても来れないわけじゃないですか。その分はそういういろんなあの、子どもたちの支援団体とかに寄贈して、で子どもたちに見てもらえるようにするっていう、そういうこともやっていて、本当にいい取り組みだなと思います、
ね。これが3年目、
まあ、3年終わりました。
終わりました。
で次4年目に入りますね。
面白いな。今回、まあ、今回4回目があったとしたら、そこも今みたいな若狭公民館を舞台にという、
になるかなと思います、まあ、1回目からずっと関わってるんですけど、今年度去った11月ですけど、にやった時はあの、まあ、会場がこれまで使ってた会場が抑えられなかったんですね、まあ、3日間連続で抑えないといけないので、それで、まあ、その先方の主催事業が入ってるっていうことで抑えられなくて、仕方なくっていう感じで若狭公民館になったんですけど、
なるほど。
ただこれ良かったのが、この貸し会場だと子どもたち技術スタッフとかもいろいろ音響や照明やらっていうのを仕込むんですけど、会場が変わると全然勝手が違うので、大人が指示してさせる感じになっちゃったんですよ、1回目2回目、3回目は、まあ、あの若狭公民館でワークショップをして、実際、本番も若狭公民館なので、いろんなことが子どもたちが本当に主体的に動けたので、とても良かったんですね。だから、まあ、あとはお客さんが、駐車場とかがですね、無料の駐車場はないので、そういったところの不便さがあるので、まあ、そこはここから検討するんですけど、運営としてはとても良かったと思ってます。
クラウドファンディングもあれでしたよね、まあ、急激に集まって、ちょっと宣伝が少し遅れちゃったのが残念だったなと思うけど、本当に急激に集まって、そうそうたる沖縄のこの街づくりの人たちをみんな寄付してて、
あ、そうですか。
だからね、次回もぜひクラウドファンディングを立ち上げて、それで、まあ、日本語訳詞がつくとか、あんな感じだったんですよね。
そうですね。海外の映画ですけれども、日本語初上映っていう映画とかで、まあ、役がついてないものを役をつけたりとか、日本語吹き替えにしたりとか、そういうこともやっているので、
はい、面白いな
面白いとこ申し訳ないんですけど、次また曲振りしてもいいですかね。本当に楽しいんですけどね、もうあの申し訳ない今回は、今度はターボの方から、割とラジオつながりで僕客を持ってきてて、今日はですね、この、ま
あ、
スリラーとかが出た時代に、
懐かしい、
ビデオがこう主流になっていくんですよ。音楽のフロントがビデオになっていくんですけど、まあ、クイーンがあの、そんなことはないんだよと、ラジオにの素晴らしさをまた分かろうよとか、ラジオは楽しいんだよみたいなのを歌った、本当にもうクイーンの、あの、晩年の曲、ヒット曲、まあ、ヒットしたんでしょうね、をあのやります。でこれは後にですね、ちょっとだけ言うと、Do They It's Not Christmas、 あのチャリティーソングですね、であと We Are The World につながっていくところで、バンドエイドという活動が
ありました。
イギリスとアメリカとか日本でもやったんですけど、そこで、まあ、イギリスであのクイーンがあの熱唱したという曲になります。じゃあ聞いてください、クイーンでレディオガガ78.0 亜熱帯ラディオ FM ナパ。レディオガガでした。 懐かしいですね、レディオグーグーとかさ、もう最高ですよね、キャッチーなコピーが、
うん、最高です。これね、あの多分プロモーションビデオも多分映画使われてたんじゃないかな。
そうです、そうです、
ね、
そうです、
ね、白黒映画のね、うん、メトロポリスだったから
懐かしい、
ね、
う
ん、間違ってたらごめんなさいね皆さんね、
僕らも本当に
記憶で言って話してます
から、ね、そうなんですよね、うん、
それで僕は今の、あのその、あの子供映画祭でしたっけ、はい、で思い出したんですけど、若狭はですね、地域文化祭っていうのがあって、
はい、
那覇市三大祭りの一人に一つになるのかなというふうに
したいっていう地域の人たちの思いがありますね。
僕もお手伝い行ってるんですけども、
はい、公園とか活用してやるやつ
ですね。そうですね、あの大きい、あの3年ぐらい前だったかな、はい、そこでですね、子どもたちがそこで売店をね開くっていうのを、まあ、あの一つの企画があって、うん、まあ、売店を開くんですけど、そこの開くの仕入れから全部ですね、計算とかそういうのも全部子どもたちに任すんですよね。まず店長決めようってことで、うん、は
い、
しっかりしたね、
はい、
もう全然物おじしないあの男の子が店長になってですね、うん、じゃあ何を売るかってこと、何を売るかまでですね、大人が決めるんじゃなくて子どもたちで決めさせたんですよ、
はい、
で僕らは、まあ、古本、お家なる古本とかですね、まあ、雑貨とかですね、そういうあのいわゆるマーケット、フリーマーケットみたいな、はい、そういうイメージで言ったらですね、子供たちが何売りたいかって聞いたら、文房具
そう
文房具、お祭りに文房具、それはないだろうっていう感じだったんですけど、まあ、子供たちが決めたので、まあね、我々は、まあ、仕入れも一緒に行って、彼ら仕入れてですね、文房具売ったんですね、シャーペンとか。
はい、
もう売れちゃって
売れましたねこれ意外で絶対失敗すると思ってたんですけどね、
失敗すると思って
成功しました
お祭りで文房具が売れたっていうね、
マーケティングがちゃんとバッチリという話ですね、だから子供目線で、
そうそう、我々が決めちゃってもうダメだっていうこと
を、
ね、あの時はもうびっくりしました、あの時で、
ね、面白かったですね、だから子供たち、うん、やっぱり買う、まあ買い手の目線だったんですよね、
うんうん、
私たちが売りたいものとかではなくて、
うん、
はい、で仕入れてきて、その仕入れたものも包装をこうし直して、
うん、
これぐらいだったら売れるだろうと、うん、だって市販で売ってるのを買ってきて横流しで売るわけですから、うん、絶対収益出ないと思ったんですけどしっかり稼ぎました
ねえ、
本当ね、もうあれはもうやられましたよ、子供たちに、
うんうん、
そうで、その収益上げたものの使い道どうするか、まず、収益上げる前に仕入れするのに、まあ、お金が必要だからということで、じゃあ、私が貸し付けるということで貸し付けて
で
公約、
それで、まあ、いろいろ活動してで実際まあ、お店のポップを作ったりとかですね、うんうん、どういうふうに販売するかとか、うんうん、そのお金の管理どうするかとかっていうのも自分たちで話し合って、うんうん、仕入れの計画を立てて仕入れに行って、それをまた包装し直したりとかして販売できる形にして、うん、それで販売して売り上げた収益、これをどうするかって話になったんですけど、うんうん、そのうちの一部が、まず図書館に、うん、本をちょっと自分たちを寄贈したいということで、
うん、
本を買いに行ったか図書館か何かでこう本に一部はそうしたと。でその当時ノアちゃんの心臓移植の
動
きもしてたので、
うん、
まあ、そこに一部は、うん、寄付すると、
はい、
で残りの一部はやっぱり自分たちの打ち上げでお菓子パーティーをしたいということで、お菓子を、
いいですね
それで最後打ち上げというか締めをしたんですけど、ね、
いい話
いい話ですよね、子供たちにね、うん、ただやらすだけじゃないですからね、こういうのとかですね、あと3月でしたっけ、
はい、
有名なナイトウォークがあるんじゃないですか。
そうなんですよ、うん、ナイトウォーク3月ですね、3月18から19日にかけて、
19にかけて
やります、
うんうん、これどういったイベントでしたっけ。
これはですね、那覇中学校上野山中学校の中学生対象の授業なんですけれども、なんともう22回やっていて、まあ、やっていく中でいろいろこう変化はあるんですけれども、今やってるのはですね、若狭公民館から出発して、うん、こう南部の方、糸満の方までちょっとぐるっと回って、帰ってくるという、うん、ちょっとぐるっと回るコース32キロを一晩かけて歩く、
一晩かけて、
うん、っていうものなんですね。もともとのスタートは、戦後50周年の年に、
なるほどね、
うん、の戦争の追体験ということで、うん、
はい、
那覇から、まあ、やんばるの方に向けて40キロ歩くっていうようなことをしてたらしいんですね、
うんうん、
で、 行ったところで、白雲荘というところがあって、そこまで歩いて、うん、そこからバスに乗って帰ってくるっていう、うん、授業だったのが、まあまあ、予算がなくなってバス代がないとかですね、うん、そういうことがあって一時デイウォークっていう、 こう昼間回るっていうものに変わったのが 2,3 年あったんですけど、うん、まあ、その後またナイトウォークス復活して、今は南部一周、うん、南部一周って全部一周ではないんですけど、うん、ワクス公民館から通して出発して那覇空港の前を通って西崎を通って、うんうん、それから糸満ぐるっと回ってですね、うん、富城の方を、マダマシを経由して金城ダムの方まで行って、うんうん、それから、草原寺の方を通って回ってくるという32キロです、
うん、なぜ夜なのかなと思ったら戦争の追体験ということですね、
まあ、そこからスタートしたんですけど、まあ、ちょっと 非日常的な、うんうん、環境の中で友達同士で励まし合って、うん、それでこう結構大変なんですよ、32キロ一晩歩くっていうのは、うんうんうん、もうお互い励まし合って、うん、歩くっていうようなことでやってるんですけど、やっぱ面白いのがですね、やっぱ強烈な印象が残るらしくて、うん、今こうボランティアで手伝ってくれてる、うんうん、まあ、那覇市の職員にもいるんですけど、うんうん、彼が、手伝ってくれるようになったきっかけとしては、友達が、学生時代の友人がですね、うんうん、飲んで酔っ払うたんびにナイトウォークの話をすると、あの時大変だったとか面白かったとかそういう話を聞くので、どんなもんだろうっていうのがもとも関心があって、それで、私と知り合って手伝わないって言われたので、うんうん、ちょっとやってみようかなっていうのからもう ほとんど毎年のように参加してる人がいたりですね、で私が、非常勤の公民館長してる時に関わってた学生っていうか、その時に中学生として参加した子が今大学生になってるんですけど、若狭公民館で大学生が子どもたち小中学生に対して勉強を教える土曜朝塾っていうものをやってたりするんですけど、それの企画にのメンバーだった学生団体の子が一人いて、彼が上野山中学校の時に現役中学生の時に参加したと、はいはい、懐かしいからじゃあ手伝いますよって言って手伝ってくれたりとかですね、なんかこう大人になっても
忘れられない、
忘れられないっていう、
そういう体験かもしれないな、そうですよね、うん、
また面白いのがですね、ネットワーク終わった時に中学生、うん、また来年もねって言ったら絶対嫌だって、もう二度とやんないって言うんですね、翌年申し込んでくるんですよ、
これは自主参加のイベント、
自主参加ですね、はい、まあ、募集して、よかったら来てねっていう感じなんですけど、うんうんうん、
何名ぐらい大体あるんですか
今、どれぐらいですかね、50人ぐらいですかね、うーん、まあ、多い時は、昔は80人とかそれぐらいいた時期もあったんですけど、さすがにそれぐらいいるとですね、うん、
スタッフ
収集がつかない、
収集がつかないんですね、列も長くなるし、うん、安全面大変だなということで、はい、まあ、50名ぐらいと思って、50名ちょっと超えたりもするんですけど、うん、まあ、定員50名ぐらいでやってます、
うんうん、大きな体験だと思うんですね、う
ん、そうですよ、
僕らの仲間にもちろん淳さん知ってると思うんですけど、森君って若い子がいるんですけどね、うん、20代の、うん、ナイトウォークに参加して、もうボランティアだから本当に中学生葉っぱかけて頑張りますって言って、うん、自分がリタイアしましたからね、あいつは
彼川口で参加したんじゃないの、
足が上がらないとか言って
彼いつも川口だからね、
そうなんですよ、本当にぴったり川口
で参加した、川口とスーツで参加したでしょ彼は、そうそう、しょうがないな、もう、
ね、でも子供たちを見切れなくなって、まあ、大人は、無理しないでねと、うんうん、自分が挑戦しないでよっていうのは言ってるんですか、確かに子供たちを見ることが、うん、まあ、大事だからって言うんですけど、まあ、彼の場合はどうしても、まあ、子供たちに負けたくないっていう思いがあって子供たちは先に行こうとして、自分はもう足がダメになって歩けないというかな、相当足を引っ張る感じになってるんだけど、リタイアしようとしないんですよ、うん、もう足で待つの日になるから代わってくれってお願いしてリタイアしてもらったもう本当に、
ね、森
君困った大人もいるという話で
困ったとなりますね、ことことさようにですね、いろんな面白い企画があるんですよ ねだからホームページで全部そういう企画が書いてます、
そうですね、
あれで一回見てみたら、いろんな面白い、
スパンもすごくて短い期間でいろんなこと本当にいっぱいやってて、
うんうんうん、そうですね、ちょっとやりすぎかなと思っていて、うんうん、次年度は慎もうと思ってます
慎もうと、うん、いや、ぜひ、
ね、ぜひぜひ、
いっぱいやるというよりはちょっと掘り下げる方に行こうかなと思ってるんですけど、
いいですね、
うん、大人対象のですねプログラムも面白いのありましたよ、うん、復帰のね なんか開校イベントっていうのがあって、うん、復帰の時の新聞記者さんを呼んでですね、うん、カメラマンだったかな、
そうですね、
そのから方からお話を聞いて、うん、あれも面白かったですね。
それちょっと前なんですけど、うん、まあ、復帰40周年の時だから、うんうんうん、まあ、少し前ですね、うん、その時に、まあ、沖縄県の復帰は、私1972年生まれの復帰っ子なので、はい、復帰っ子の仲間がいて、復帰っ子って言われて、復帰は全然経験してないんだけれども、復帰っていう、沖縄県の復帰っていうものに対して意識づけさせられてきた世代なんです。で、とはいえ、復帰って何だったのか分かんないので、まあ、復帰の運動を一生懸命やってた人、反対運動をしてた人、反復帰論の人、うん、いろんな人から復帰について聞いて学ぼうっていうのを、月に1回ぐらいこう定期的にやってたんですよ、うん、40周年の時は。うんうんうん、
あれ面白かったですね。
面白かったですね。うん、
すっげえいい話は尽きないんですけど、まあ、復帰のキーワードが出たんで、復帰、もう復帰してちょっとしたところで、今日、麻婆が、持ってきた曲が本当にタイムリーな話題で。
73年ですよ、これ。73年の名曲、持ってきましたので、はい。
麻婆曲量お願いいたします。そうですか。
フィンガーファイブの、帰ってほしいの。ジャクソン5に遅れること3年、沖縄が生んだ星、フィンガー5のアイモンチューバック、帰ってほしいのでした。
素晴らしい、素晴らしい。うん、本当にこれは、ポッドキャストで聞いてる方は、うん、フィンガー5知らないかもしれないけど、うん、こんなに歌うまかったんだというのをちょっと本当に振り返って。
かっこいいですよね。
かっこいいですよ、これ。これ
73
年、僕、小学校の時これ聞いて踊ってましたからね。
ね
はい。その頃は1歳ですよね。
はい、1歳ですね。
僕ら5年生とか6年生でした僕らは
今日ねいろいろな話聞いたんですけど、生まれ育ったのは若狭ですか？
那覇市の四季名です。
あ、四季名。
そうですか。
四季名レーンをこう駆け回って、
ね、駆け回って、ああなるほどね、うん、で今は若狭でもう11年館長やられてるということで、うんうん、だこれからもずっと若狭でということでしょうか？
まあ、いい物件があったら引っ越すかもしれないですし、いい仕事があったら転職するかもしれないですけどね。
なるほど、なるほど。若さあれですよね、小学校、まあ、PTA 会長もね、
はい、
今日は話さなかったんですけど、やられたし、
うん、
あと若さはほら、那市が今進めてる、小学校区のまちづくり協議会というのもありますよね。
そうですね。う
ん、人のつながりはね、割とこう、いろいろな仕組みがあるなというところなんですけどね。
う
ん、
そうですね、うん、非常に地域づくり活発なところだなと思ってます、うんうん、その先ほど前島センターの話をしたんですけど、うん、前島3丁目というところと若狭というのは、うん、お隣同士で、うん、同じ小学校区なんで一緒に動いてるんですけど、やっぱりね、その当時、今前島の皆さんすごい頑張ってるんですけど、当時なんか若狭すごいなってやっぱ思ってたんですね、
うん、若狭ってあれじゃないですか、人の出入りがあんまりないんじゃないですか、割とずっと住む人はずっと住み続けるっていうか。
でも変化はすごいね。若狭バースとかね、もう、
そうですね。
景観はだいぶ
変わってます。景観はだいぶ変わってますね。で、若狭の方も、若狭1丁目、2丁目、3丁目ってあるんですけど、うんうん、それぞれによって、やっぱ地域性全然違うんですね。そこも面白いんですけど、うん、本当にこう、人の出入りが少ないところもあれば、うん、どんどん変わってるところもあったりします。うんうんうんうん、で、先ほどおっしゃられたように、海岸線沿いがものすごく開発で、
うん、
この近年すごく変わっていってるので、
うんうんうん、
面白いです。面白いというか、うん、今そうか、時間がない、あんまりないかもしれないんですけど、その地域の歴史を知るとか、この、まあ、近年の変遷でもだいぶ変わってるので、その、まあ、情景をこう残したいという思いがあって、写真とかフィルムを集める
いい、ね、
プログラムやってるんですね。
それ面白いな。
昔の家庭アルバム、はい、アルバム写真の中に、昔の写真写ってるじゃないですか。
そういうのバックがね、
その背景に映り込んでる地域の情景を見ながらみんなでユンタクすると。
あ、それいいな。
面白いんですよ。
うん、
まあ特別な写真ではなくて本当にご家庭にあるものでも、まあアルバムごと持ち寄って見ながら、うん、昔こんなことあった、あんなことあったっていうのを話をしながら、まあ資料となりそうなものとかは許諾を得たら、まあこちらでスキャンしてデータ。としてアーカイブしていくみたいなことをしながら、
あれですね、うん、FM 那覇さんでも関連でそういうアーカイブいっぱい持ってて、
そうなんですよね、うん、
それであと僕今ヨギで、うん、ヨギのまちづくり協議やってるんですけども、ヨギでもその話盛り上がってですね、
うん、
でそれをもとにちょっとした模型作ってみようよとかね、そういう話なんですよね、
うんうん、
もうつれづれ話してきたんですけど、うん、本当に楽しくて今日は聞き入っちゃって、
もう本当に ね、うん、この若さ小見が行きましょう、
ね、
ぜひぜひ、
うん、行ってね、お互い楽しみましょう、
はい、
ね、
じゃあもう本当に残念だけど今日はこの辺でお開きというところで、
ありがとうございました。それではですね、次回の番組は、4月の12日水曜日の夜8時からでございます。
はい、
はい、マボと
ターボの
まちづくりハッピーレディオでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。